はい、中尾つけないのわっしょいわっしょい始まります。今週もよろしくお願いします。はいはいはい、改めまして中尾つけないです。こんにちは。この番組はですね、ご縁応援貢献をテーマに夢ある放送をお届けする夢の種放送局広島スタジオよりお送りしています。今日はね、とある場所の駐車場からちょっとチャレンジしながら、収録しています。はい、よろしくね皆さん。はい、じゃあ切り取り直して今日の放送は12月のね3週4週の、放送になります。はい、もうね、この放送が流れる時はもう完全にね、年末ですよね。本当に、そういうのが来るんだっていう感じです。実は今日は11月の27日なんですが、だいぶね、肌寒くはなってます。昨日今日とね、かなり寒いです。はい、で、1週間前は、あそこ沖縄のね宮古島にいて、で、暖かいとこから帰ってきて広島寒いとかって思いながらこの1週間ずっと過ごしました。順調に風邪もひいたけどね、風邪ひいて、久しぶりにね、風邪薬とかね、そういうのを服用しました。はい、でもね、今日はね、ずいぶん元気になって、ます。ほんでね、実は今日、今から、献血に行くんですよ。献血。でね、献血ね、その行こうって決めたのも、一昨日決めたんですよ。献血行こうと思って。で、年末年始に、献血の、その、成分献血っていうのをやってて、その、確保するのが難しいんですよね、年末年始。ドナーさんというか、その、献血者の確保が。で、その案内が来たんですよ、メールでね。んで、逆算すると、年末に、献血しに行こうかなと思って逆算すると、成分献血って1回やったら2週間間空けないといけないんですよ。そうすると12月のね10日ぐらいまでに1回やっとけばもう1回、年末に、献血いけるなみたいな、そんな風に、ちょっと思ったんで、今日ねちょっと弾丸ですけど、今からね広島市内に向かってる途中でございます。はい、ほんで献血カードを見たら8月のね中旬からね献血に行ってないんですよね。だから8月のその中旬からねちょっと社会貢献できてなかったんだなと思ったんでね、元気になったんで献血に行って、少しはね世のためにね役に立ってこようかなと思ってます。はい、中尾家のね、ヤギーズなんですけど、結構すごいよ。宮古島行ったでしょう。で、宮古島に行ったから、4日間ぐらい会えなかったんですね、うちのブートは。で、うちのヤギーズが、近所の方にね、餌をお願いしてて、で、あげてくれてたんだけど、で、火曜日の夕方かなに、久しぶりにこう、会う予定というか、こう、お世話するわけですよ。そうすると、宮古島でヤギ食べてきたんで、なんかね、 あれなんですよ。全然そのヤギくん、ヤギもうちのヤギも、お前ヤギ食っただろう、俺の仲間食べただろうみたいな、そんなね、表情で、私迎えるんですよ。あれと思って、こまいまで尻尾振ってめいめいめいめい、こうなんちゅうかな、上のカム感があったのに全然ウェルカムじゃねえじゃんみたいな感じで、ほんでなんだ、4日間ずっとこうね、外出できてなかったんで出してあげたら、もうそのままピューって出ていって、ほんでまあいつもね、お尻の方とか尻尾の付近をこう撫でてあげたりするとこう結構喜ぶんだけど、触ろうとすると逃げちゃうんだよね。ああと思って、そういう うちのヤギーズでした。でね、職場のヤギーズもね、まさしく火曜日の今度午前中あったんだけど、なんだろう、職場のヤギーズはねメスなんですよ。メスなんだけど、まさしくね、こうなんか顔つきもねちょっと違うように見えたのね。まあ俺がちょっとヤギ食べたから罪悪感が持ってたんかな、なんかわかんないけど、そういう風に見えて、で全くね、ウェルカム感なし、あれと思って、普通なんかこうね、私がこう職場のヤギーズ会うと、車で行くと、もう車見た瞬間からこうなんか舌なめずしながらペロペロペロペロして尻尾振って、こうウェルカム感がすげーあるんだけど、もう全くなくってね、なんか、何かな、匂いか体感か何かそういうので、やっぱり動物的ななんかで感じ取られたんかな。うん、でまあね、このもうそんで1週間ぐらい経ってるんで、最近はそこそこ仲良くなってきたけど、まだこう尻尾フリフリのこうご機嫌だぜっていう感じじゃないんですよね。はい、なんか何ちゅうかな、まあ、観察してたらね、そういうふうなことをね、感じる中尾家のヤギーズたちでした。はい。はい、ヤギーズはまあ、なんかやっぱりね、日頃狙われる生き物なんでね、その辺敏感なんかな、なんかちょっとこう不思議な感覚でした。はい、とりあえずね、じゃあヤギーズの件はここでおしまいで、今回の放送は特にね、何にも考えてなくって来てます。で、まあね、放送が12月末なんでね、それらしいことをお話ししようかなっていうふうに思ってます。はい、じゃあ一回ちょっとジングル入れてね、そこから再出発したいと思います。はい、ジングルお願いします。見つめています、
夢の種放送局。
はい、ではでは、今日のね、お話というか、今日はね、年末になってくると、だいたいほら今年のなんちゃらとかって出るじゃないですか。だから去年も多分やったと思うんだ、お話したと思うんだけど、今年の一文字、漢字一文字、自分なりに1年振り返ってみてどうだったかなと思って、このちょっと 2,3 日考えたんですよ。そしたら今年、夏でね、夏に、55歳になったんですよ、私。で、55って言ったらね、やっぱり55じゃないですか。で今年の1文字じゃないんだけど、五五だったんですよ、本当は。五五。で、漢字1文字にしようと思って考えたら、五五で、五五行く行くみたいな感じで、漢字はね、行くという字。行人弁に行く。どこどこに行くとかの行く。あれです。あれが私の今年の1文字。なんでそうしたか、そうなったかって言ったら、やっぱり、なんちゅうかな、少し、こう、55っていうのにちょっと意識がやっぱりあったのかな。今回の沖縄に行ったこともそうだし、次今度北海道にもちょっと行くこともそうなんだけど、 本当ゴーゴー行っちゃえみたいな、そんな勢いだったかな。で、今なんだ、職場のことに関してもそうだし、そういう副業だったりなんだりかんだりでのこととかも考えたら、行動的だったというか、イケイケどんどんじゃないんだけど、イケイケだったなみたいな感じがして、まあそれはいいも悪いもね含めてイケイケだったなみたいな感じで、なんか今年の今11月27日なんだけど、でもやっぱり、その今年の一文字は行くっていう字かなって感じがしました。はい、本当はね、それは感謝の感とかね、そういう、本当感謝すること多々いっぱいあったし、反省する点もいっぱいあったんだけど、でもやっぱり今年は行くです。それが私の今年の一文字でございます。はい。で、数字55いくいくだったから、数字の話もしようかなと思うんですけど、やっぱりね、年末の方に向かっていくと、年末ジャンボとかそういう宝くじとかの話とかも出てくるじゃないですか。あと年賀状の今年賀状もあんまりないかな、はがき、ね、お年玉宝くじっていうかな、お得し玉くじ、数字ね、数字です。で、昔私たちがまだ子供だった頃、中学生とかね、小学校中学校の頃は当然携帯がなかったんで、どっかお友達のお家の電話番号とかも、丸暗記なんですよね。で、自分らのその仲間内というか友達の中では、電話番号をもなんかいろいろ工夫するんですよ、その数字で。例えば、奥読みとか言って、奥読みって何みたいな感じだったら、奥読みだったら、59奥読み、43とか、奥読み、捨て頃とか、なんか、捨て頃じゃなかったかな、なんとか頃とか、そんな感じで、電話番号、みんな覚えてた。で、今ほら、もう全部、なんか携帯のメモリーとかで入ってるから、多分、誰かんちの電話番号、一つも覚えてないと思うんだよね。実際、私今電話番号言えるのは自宅の電話番号だけかな。職場の電話番号もわかんないもんね。本当、そんな時代です。でね、その数字の話でいくと、例えば、うちは子供の頃は花屋やってたんで、あの時43、電話番号が44のだったんですよ。福岡県のうちの住んでるところは、市内局番というかな、局番が2桁だったんですね。だから44だったんです。44の、0878、お花屋っていう感じだったんですよね。で、自宅が46の2194で、城に行くよ。白が46でしょ、2194で2いくよ、そんな感じでこうなんか電話番号とかもあってね、覚えるような感じでした。で、数字でいくと、例えば私の誕生日が7月25日なんですよ。で725 で自分はこうナフコっつって言ってるんですけどね、ナフコの子なんだよみたいな感じで、725でナフコでしょ、ナフコのなんだよみたいなことを言ったりしてこうやってます。で、やっぱりね、数字のことで言うと車のナンバーってあるでしょ。で、今回欲しかった箱番を買ったというか購入したんですよ。で、希望するナンバー、今なんかナンバーも選べるんだけど、私いつもこう車の時はそのナンバーが、数字との出会いだから選ばないんですね。で、今回は何かなとかって思ってたら、3900だったんですよ。うわ、これめっちゃいいやんと思って、39って感じで出てくるでしょう。なんか、あ、いい番号来たなとかって思って。で、もう一個軽トラ乗ってるんだけど、軽トラは1350で、RCC ラジオの周波数なんですよ。なんか、そうやってこう、 まあ4桁なんだけど、その数字とのこう出会いがね、なんかこう嬉しいなとかって思いながら、なんとなくやっぱり数字って必ずどっかその辺にあるでしょ。例えば街歩いてても車が通ってきたらそのナンバー見てなんか勝手にね、5525だったら5525が、うん、掛け算だなとかって思ったりとかさ、なんかそういうので、まあ勝手にね数字遊びして、やってます。うん、今もだから車前来たよ2021、あ続き番号じゃんみたいな感じですよね。なんかそんな感じで、まあね、でもあのだけそういうふうに思って、それをじゃあずっと覚えてるかったら別に覚えてないんだよね。誰々さんのナンバーじゃあどうだった、なんかその時は瞬間にこう思うんだけど全然覚えられないから、まあ結局は記憶力がなくなったなっていう、そんな感じですよね。まあそうやって日々生きていっているわけでございますね。はい、とりあえずまたまたちょっとジングルで、休憩を取りますよ。はい、じゃあまたジングルお願いします。
夢の種放送局。
はい、じゃあね、後半戦来ましたよ。ちょっとの話題がないときは、ドラマの話がなんか手っ取り早いなみたいな感じでいつも思ってるんですよ。で、今私ハマってるのは、あれだ、あのネットフリックスってなんか、知ってますみたいな、まあ知ってるかな。あのやっとネットフリックスを見始めたんですよ。ネットフリックス、で、ネットフリックスは、ほら最近あれが有名でしょ、なんだっけな、クラッシュガールズとかダンプ松本の出たっていうか、そのドラマね、あれがまあ有名やし、ちょっと前までは、相撲の三九中に、なんかの一ノ瀬渡さんの出たドラマが流行りでしょう、流行ってたでしょう。まあでも以前から明石家さんまさんが監督プロデュースしたジミーっていう、まあジミー大西のそういうドラマ、実話ドラマを前からね見たいな見たいなと思ってたんですよ。で今回思い切って、なんだっけ、ネットフリックスに登録して、まあ、有料会員になったという、そんな感じです。で、やっぱりね、まず最初にジミーをやっぱり見たいと思ったんでね、ジミーを見たんですよ。9話、9話なんですけど、やっぱ面白かったし、最後の9話は、結構、号泣してましたよ。多分ね、まあ、話の内容もあれらし、良かったし、まあ、お酒も入ってたのもあるかもしれないんだけど、もう本当にね、号泣しながらの、でも、やっぱりさんまさんのプロデュースだったり、さんまさんが出て、最後に、なんちゅうかな、ジミーと掛け合いをしながら、そのエピソードとかを語るんですけど、あれがまた面白くってね、笑っちゃったりとかしてね、なんかこうすごく良かったです。はい、その次にね、見たのが浅草キッド、これは劇団ひとりさんがビートたけしのことをドラマにした分ね、あれ見ました。浅草キッドもね、なんかこう何ちゅうかな、その皆さんの苦労した段階とかが、なんかこう、やっぱり何ちゅうかな、何事もこう、下積みだったりそういう苦労があって、で、まあ、花開くんだなって感じですよね。もともとその被災のはあるんだろうけど、それはトントン拍子にいかないし、自分たちが知ってるのはその何ちゅうかな、芽が出てきたところからでしょう。だからそういうのを見ると、なんか、なん か良かった。まあそれはドラマだからね、いいに決まってんだけど、なんか良かったなっていう気がします。はい。で、今っていうかね、昨日ぐらいから一ノ瀬渡の、お相撲さんのお話を、まあ時間のある時にかじってます。はい。やっぱりね、ああいうネットフリックスとかを見ちゃうと、今の、なんちゅうかな、地上波でのドラマが、なかなかね、見れないというか、見る時間がなくなっちゃいますよね。やっぱり、空いた隙間時間にああいうのを見るから、どうしてもね、地上波のドラマが、見れなくなってくる。うん、本当はね、地上波のドラマもね、今も結構好きなドラマは結構あって気になるなーっていうのもあるんだけど、なんかドラマをね、本当はこうバス移動とかがあるとね、ドラマ見やすいのになーとかって思いながら、日々、過ごしております。はい、はい、今日はですね、なんか結構今実はとある駐車場にいるんですよ。ほんでやっぱり俺の今日のね反省点は、駐車場の出入り口に止めたってことやね。車が出たり入ったりでもすっごい行き来が激しいんで、やっぱ当然ね、止めたら降りる人がいるから、ドアがバンバンバンバン叩かれていろんな人がこう何喋ってんだろうみたいな感じで、こっちをチラチラ見ながら行っていますね。はい、まあそんなこんなの、今日の私のちょっと失敗点というか反省点でございます。でもね、今日本当、あれなんですよ。まあ今ね、本当昼の1時ね、昼の今1時なんですよ。で、セラを何時に出たかな、11時ぐらいに出て、で、献血の予約が3時に取ってるんで、それに向けてこう移動をしてて、で、途中で必ずラジオの収録あるなぁ、つって読んでて、で、どこがいいだろうとかって思いながら運転してきたんですよね。で、やっぱり、止めて約、ね、1時間近くゆっくり止めれるところがいいなぁとかって思いながら来て、で、ここになったんですけどね。はい、今までね、あんまりこういう道中でちゅうのはないんですよ。セラとか、セラの道の駅っていうな、ね、駐車場で収録っていうのもあったけど、なかなか要はチャレンジャーだったな自分なりにとかって思って、でもね、これがね、やっぱりね、そのイケイケゴーゴーなんですよね。だからここで行くっていう字が出て、結果オーライって感じでね、なんか自分の人生そのものって感じですよね。なんかこう、結果往来が多いなーみたいな。まあ、でもね、こういうのもありがてえなって思ってます。はい。もうね、本当に、もう次回の放送をやるときには、まあ一応形式として、明けましておめでとうございますって言うんだろうなとかって思いながらの、このラジオ収録のね、ことに考えるとね、こんなことを思ってます。次のだから収録は多分8月の頭、12月の最初の方に、確か予約出てたんで、そこではもう明けましておめでとうございます、今年の目標はみたいな感じで言うんでしょうね、私は。今、令和6年かな。令和6年のね、年始めのこの私のね、目標を多分ラジオで発表したと思うんですけど、あの時には、私って呼ぶようにすることを、なんかこう、今年の目標って発表したんですよね。で、やっぱり、まだ日常会話で私っていうことはほとんど言えてないかなって感じですよね。ラジオでは意識してたまに、なんとなくスムーズにこう私って言えてるけど、なんかその辺がまだまだ身についてないなと思うんで、もっとこういう、なんていうかな、お話の仕方を、それなりの、お話ができるように 身につけたいなと思っております。はい、引き続き、私習得作戦、まあ継続していくっていうことですね。令和7年もで、令和7年の目標は、次回の放送とかでね、発表できたらいいかなと思ってます。はい、じゃあ最後に休憩をもう一回取って、最後終わりを迎えたいと思います。はい、じゃあもう一回ジングルお願いします。
応援貢献夢の種。
はい、今週も今回もね、終わりを迎えることができました。はい、なんかね、こう自分なりにね、もっとこう時間を大切にね、おしゃべりしないといけねえなーとかって思う次第でございます。本当ちょっと今日は反省、なんか時間無駄にこうダラダラ喋っちゃったなって感じがします。はい、そうね、まあどのぐらいの人がこれを聞いてくれてるかわかんないけど、なんかこう聞いて面白かったな、楽しかったなって思えるようなね、ことをね、なるべくお話ししたいと思うし、もっとね、なんていうかな、準備してね、挑みたいなと思います。はい、まあまたね、機会があったら、火曜日のね、3時頃にね、またちょっとインターネットチェックしてください。はい、じゃあね、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、皆さんどうもありがとうございます。じゃあまた会いましょう。はい、じゃあね、バイバイ。